IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
At Mark IT 斜め読みウィークリー。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りいたします。
アットマーク IT 発行人のニーノです。今週もアットマーク IT の記事の中から人気のあった記事、読者に注目された記事を4本紹介していきたいと思います。岡本さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、突然ですが、年収1000万円っていうとやっぱりサラリーマンの目標の一つなんですが、岡本さん、年収1000万サラリーマンっていうとどういう印象ですか？
それはもう素晴らしい、
素晴らしい
一言ですか。
ですよね。まあ、なかなかね、1000万にたどり着かない人も多い中で、
はい、
今日最初の記事はその年収1000万円をテーマにした記事です。
はい。 IT エンジニア向上プロジェクト330代前半で年収1000万円を突破する秘密。
はい。30代前半で年収1000万円を得るためにはどんなスキルやキャリア、マインドといったものが必要なのでしょうか。それを探った記事です。教育サービスを提供するアイテックに勤める岡村氏は、この記事の中で年収1000万円を超える30代として登場します。岡村氏は三菱電線工業に入社、次いで米国の通信機器ベンチャー企業の日本法人に転職、その後現在の会社に転職します。この記事を担当したアットマーク IT 自分戦略研究所の千葉さんは、この転職の経験の中でネットワークの技術と顧客や営業と接する中で磨かれていった接触力や企画力といった能力が高収入につながったのではないかと分析しています。では2本目お願いします。
はい。転職活動、本当にあったこんなこと2、辞めてから転職先探せばいいでしょのリスク。
はい。キャリアコンサルタントが転職活動にあたっての注意点を解説する連載です。今回は大手電機メーカーの工場に勤務しヘルプデスクを担当する山田さんの例を挙げています。山田さんは入社して6年経ってもヘルプデスクのままで、このままでは自分の目指すネットワーク構築のできるエンジニアになるチャンスが来ないと転職を考えるようになりました。しかし仕事をしながらの転職活動ではなかなか時間が取れないため、まずは会社を辞めてじっくり転職活動をしようと会社を辞めてしまうんですね。ところが2ヶ月で約20社に応募してみてもどこからも内定がもらえません。そこで山田さんは人材派遣会社に登録、派遣の仕事を選ぶことにしたのですが、実際に派遣されてみると最初の説明とは大幅に仕事の内容が違っていました。山田さんはこれではダメだと思って再度転職活動に戻ったとのことです。山田さんがこのようにつまずいてしまった原因をキャリアコンサルタントは次のように分析します。一つは転職活動がうまくいかず焦って人材派遣へと判断してしまったこと、そして先に会社を辞めてしまったためにキャリアにブランクが生じて、そのブランクが転職活動に影響してしまったことです。教訓として内定をもらうまで今の会社は辞めない、そしてキャリアアップするという最初の目標を見失わないことが大事だとキャリアコンサルタントは指摘しています。では3本目お願いします。
はい。小山博士の Java を楽しむその2、いろいろな Java を使ってみよう。
はい。 Java にはいくつかの実装が存在します。一つ目はアパッチが開発中の、Java Apache Harmony、 J2SE5 と互換性を持つ Java としてオープンソースで開発が進められています。もう一つは GPL で配布されている GNU クラスパスで、これは Java のクラスライブラリとして開発中。IBM が開発した JIX というコンパイラーもオープンソースライセンスで公開されていますし、 BA Systems が提供するインテル向けの JVM、 JRocket もあります。 Java の環境には、Sun が提供しているもの以外にも数多くあるという紹介でした。では4本目お願いします。
はい。H8 で学ぶマイコン開発入門2、組み込みソフトウェア開発は C 言語が主流だ。
はい。組み込みソフトウェアの開発には C 言語が最も多く使われています。その理由として筆者は、構造化プログラミングに適していること、それから豊富なデータ型をサポートしていること、 IO 処理が可能なこと、移植性が高いことなどを挙げています。 また現実的な問題として C 言語は GNU ツールに代表されるフリーの開発環境もありますが、それ以外の言語を使うためには特別な開発環境が必要であったり、入手するために多大な出費を強いられる場合があるといったことも影響しているようです。組み込みソフトウェアの開発に C 言語が使われるという状況はまだしばらく続きそうですね。さて今日も記事を4本紹介してきました。今日紹介した記事の URL はこの番組の RSS に書いてあります。ぜひ RSS リーダーにこの番組を登録して番組を聞きながら記事も読んでみてください。というわけでこの番組が公開される10月24日は携帯電話のナンバーポータビリティ開始日なんですね。
はい、ナンバーポータビリティというと、NTT ドコモから au など携帯電話の会社を変更しても電話番号を変えなくて済むというサービスですね。
そうですね、
はい、
岡本さんは携帯電話会社を変えたいと思ったことはありますか？
いえ、特にはないんですが、飯野さんはどうでしょうか？
実は僕もですね、まだ携帯電話持ち始めて1年くらいしか経ってないんですよ、
はい、
で去年初めて買ったんですね。で普段もほとんど使ってないので、まあ、会社を変えて電話料金が安くなるというわけでもないので、今のところ変更する会社予定はないですね。まあ、でもこうやってナンバーポータビリティが始まって、携帯電話会社同士の競争が促進されるのはいいことですね。
そうですね、それによってまた携帯電話でできることがどんどん増えていきそうですね。
そうですね、あとお金も安くなるといいですよね。
そうですね、それが一番ですね。
はい、
はい、新野さんありがとうございました、はい、来週もよろしくお願いいたします。アットマーク IT 斜め読みウィークリー、次の更新は10月31日火曜日の予定です。新野さんありがとうございました。
はい、また来週も聞いてください。
アットマーク IT 斜め読みウィークリー、この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。